やるそうですから、多少あの下の方でどんどん言うかもしれませんけれども、僕も実は参加したいんですが、パン食い競争があったらしくですね、僕はねパン食い競争ってやったことないんですよね。一回あれやってみたいと思ったんです。今日は残念ながらダメでしたので、残ったパンでうちでやってみたいと思います。一人でやってもあんなに盛り上がらんものはないんですよね。昨日の9時から、イスラエルの取材の番組がありました。ご覧になりましたですか、草野武史の不思議発見ですかね。イスラエル の, あの草花特集をしておりました。で僕が行ったのはあの6月で夏だったんですね。そうするとあのハラッパっていうか、草はほとんど枯れて、まあ灌木の類とかそういうものはあの花咲いておりましたけれども、昨日見ておりましたらちょうどあのいわゆる春の雨って2月頃に降る雨の直後で、まあ見事な草花が本当に生い茂っておりましたですね。シクラメンがイスラエルの、まあ、中近東の原産という話を知っておりましたけれども、それだけじゃなくてチューリップとか野生のチューリップね、しかも、それからケシの類とか、菊の類とか、なんか見たことのないような綺麗な花がいっぱい咲いてましたね。でちょうど先週のセルのしおりの中に、まあ、新明記の言葉を お話ししている中で、あの地は神様のが目をかけておられる、 神が雨を降らせるならば本当に豊かな、実りのある地だという話を書いたんですけれども、私は書いたけれども実際に見たことがなかったんで、ちょうどテレビでそれをやっておりましてね、本当に一面このお花畑というかお花の絨毯のようなあのイスラエルの風情が見られました。で花だけじゃなくて野菜もあの辺りの原産のものが多いということで、レタスとかからアスパラガスですかね、あとなんかいくつか言ってましたね。ビデオに撮りましたので、まあ私も実は昨日まあ集会があったのでビデオを撮っておいて今朝見たんですけれども、あのご覧になりたい方はどうぞ申してください。本当にあの花の美しいところだなと、まあ私6月に行った時も思いましたけれども、まあ今回まさにその意を固くいたしまして、神様が目をかけておられるというのは、まあ、それは年がら年中その咲いているというわけではありませんけれども、神様の恵みの雨が降り注ぐときにですね、本当にあのそこには、人間の知恵を超えたあの豊かな恵みがあると、この祝福があるということは分かりまして、特にあの昨日は、何年かに一度荒野でも雨が降って、そして砂漠のど真ん中に、花が咲いたというましたね。ああびっくりしましたね。あの砂漠の花は1ヶ月ぐらいで芽を出して、花を咲かせて種になるそうです。あの次に雨が降りませんので、だから1回降ったらもうその雨で種まで残さないと、あの種が耐えてしまうんですね。でそれで種になって土の中に落ちてですね、で次の雨が降るまで何年でも待ってると、5年でも10年でも、そういう話をしてましたね。それでまた雨が降ったらパッと出てきて咲いて種を残してまたじっと待ってる、花になりたいと思いましたね私はね、人間はねそんなこと考えないんですよね。出たらねいつまでいてやろうか、ね、咲くならねどんなに咲いてやろうかね、実はいっぱい実らしてね、いつまででも私の天下でここに咲いてやろうと思うんでしょ。そういうえげつなさが一切ないですね、植物というものの中にはね。密かに咲いてそして種を残して、そういう生き方でしたら人間苦労しないんですよ、もう蝶よ花よでもうね我が世の春を謳歌しようと思うからね、代々失敗するんですよ、植物のような生き方をしない。今日はあのヨハネの手紙の公開に戻って、お話を続けさせていただきたいと思います。ヨハネの手紙の3章の19節から24節、 ヨハネの手紙1の3章19節から24節です。新共同訳は444ページ445ページのところにあります。今日は安心というテーマで話をしたいと思いますが、まず御言葉を読ませていただきます。これによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前で安心できます。心に責められることがあろうと。神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だからです。愛する者たち、私たちは心に責められることがなければ神の御前で確信を持つことができ、神に願うことは何でも叶えられます。私たちが神の掟を守り、御心にかなうことを行っているからです。その掟とは、神の子イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことです。神の掟を守る人は神のうちにいつもとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。神が私たちのうちにとどまってくださることは、神が与えてくださった霊によってわかります。今年に入ってこのヨハネの手紙の話をしておりますが、しばらく間が空きましたので、今までのことをだいぶもう忘れてしまっているんですけれども、ヨハネの手紙っていうのは、とにかく互いに愛し合うことを進めているものでありまして、その互いに愛し合うということについて、さまざまな角度から教えております。で、今日のこの3章の最後のところは、前半部の終わりにあたりますが、私たちが互いにこの愛し合うということの一番、明確な発言がその前のセクションの17、18節ぐらいのところにあったわけですね。で、19節の頭に、これによって私たちは自分が真理に属していることを知りとありますが、このこれによってというのは、その前の18節の子たちを、言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おうということを受けております。私たちが言葉や口先だけではなくて行いをもって誠実に愛し合うならば、私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前で安心できますという、宣言であります。私たちは自分が真理に属していることを知ると。真理に属しているというのは、いろんな言葉に言い換えることができるでしょうが、神に属しているとか、あるいは、真理に基づいて生きている、人間として正しく生きている、あるいは神の国の住人として、生かされていると、そういうような意味でしょうかね。人間は自分がその正しく生きているかどうかということを測る術がありません。大体そういうこともあんまり考えもしないんですけどもね。でも本当に自分の生き方は正しいのだとか、人間として、間違っていないのだろうかというようなことを考えたときに、私たちが愛を実行しているならば、その生き方に誤りはないということが分かるわけですね。その一点にかかっているわけです。そして自分が正しく歩んでいる、自分が真理に属しているということを知るならば、神の御前で安心できる。今日のテーマなんですけど、この安心できる。しかもその後にこういう言葉が続いているんですね。20節に、心に責められることがあろうとも、心に責められることがあろうとも神の御前で安心できる。で、安心できるっていう言葉はこのヨハネの手紙の中で初めて出てくるんです。ここで、で、聖書の中でもそんなに何度も出てくる言葉ではありません。これはよくヘブル語でシャロームというその平安とか平和とか安心とか訳される言葉とは違っています。それとは違うもので、英語ではコンフィデンスとかアシュアランスとかって訳されてるんですけども、こう納得するというか、そうだと合点がいくというか、確信があるというかね、 そういうような意味なんです。だから心が穏やかであるということよりも大丈夫だと、はっきり分かるというようなそういう意味の言葉であります。で、心に責められることがあったとしても安心できるというんですが、この心に責められることというのは私たちは、人間でありますから、罪を犯してそして今までの人生においてさまざまに失敗を犯してきましたから、あるいは今も失敗しておりますので、自分の心を責めることはあるわけですね。良心の呵責なんて言葉もありますけれども、いろんなことで私たちは自分自身を責めているとそういうことありますよね。自分を責めるというかね。でしかし仮に自分を責めることがあったとしても私たちは安心することができると。それはなぜかというと、その後の部分ですが、神は私たちの心よりも広く全てをご存知だからです。神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だから、心に責められることがあったとしても安心できるんだ。なぜこういうことが理由になるかというと、私たちが心を責めるというのは、それはもっぱら我々の過去を振り返るからであります。私たちは自分自身、現在の自分も含めてでありますけれども、これまでの生きてきた道のりをさまざまに考えてですね、自分を責めるわけであります。そして、自分を責めてですね、その責めた結果が私たちにこの不安になって、帰ってくるんですね。ちょっと話が前後しますけれども、この私たちはいつも安心を求めているわけです。大丈夫だと、ね、確信を持ちたいんですね。しかしそれとは裏腹に、いろんな不安を抱きますね。さっきの直子さんのお話じゃないんですけれども、もう最後は死ぬとこまで考えるんですね。人によっていろいろ、違いがあったり差があったりするようですけれども、不安を抱くのの上手な人は一度にいろんな不安をリストを作ることができるんですね。ああなるんじゃないか、こうなるんじゃないか、こうなるんじゃないかっていうふうにいろんな不安を心の中に抱く。で、大体そういうことができる人っていうのは、鋭敏な人なんですね、実は。不安を持たない人は鈍感だっていう意味じゃないんですけれども、大体ナイーブな人、鋭敏な人ね、この頭脳明晰な人に多いですね。しかしその不安というのはですね、当然のことながらまだ起こっていない事柄に対して持つものですね。まだ起こっていない事柄に対して持つのは不安ですね。当たり前です。こうまだ確定していない、そう何も起こっていないことに対して我々は不安を持つわけです。しかもそれは悪いことだから不安なんですね。悪いことを考えるんですね。これからいいことがいっぱい起こるんじゃないかなと思ったら不安にはならないんですよ。悪いことを考えるんですね。で、うまくいっている時でもこのうまくいっているのが終わるんじゃないかという不安を、ね、あるいは普通に何もない時にはもっと悪いことが起こるんじゃないかとか、いろいろその将来のことで私たちは無意識のうちにその悪いことのリストを作ってしまうんですね。ああなるんじゃないか、こうなるんじゃないか。じゃあなぜ我々はその将来のことでですね、良いことを頭に思い浮かべなくもないんですけれども、大体は悪いことの方が支配するんです。だから不安になるんですけども、 まあ、不安というか、まあ、悪いことを想像した方が悪いことが起こった時に傷つかないで済むというあの防衛本能みたいなのがありますね。これは私は生来なかったものなんですけれども、まあ、いろんな人とのその思考のパターンとかそういうものを学びながらですね、まあ、身近にいる一人の女性の姿なんかを見ながらですね、なぜこいつはこんなにいろいろ不安あの先のことを考えるだろうかと、悪いことばっかり考えるだろうかと、で最近分かったことは、それはその悪くなる方に考えておいた方が、悪くなった時にショックが少ないっていうんですよね。だけどまあそれはそれでいいんですけども、あのそのことによってずっと不安を持ってるわけですよね。ずっと不安を抱いてる。でじゃあなぜ悪いことが起こると思うのかってね、将来なぜ悪いことがあると思うのかというと、それにはいろんな理由があるんですが、一つにはやはり自分の中にですね、自分を責める気持ちがある。だから自分の過去を振り返ってですね、自分の過去が完全潔癖であって、まあ、100% 素晴らしい過去であったとするならば、おそらく将来に対して不安を持つことはあまりないんじゃないかと思うんですが、まあ、何かしら我々は自分の過去を振り返るときにですね、自分を責める気持ちが起こるようなことがあるわけです。罪を犯してしまった、傷つけてしまった、してはならないことをしてしまった、あるいは自分がそうすべきであったのにしなかった、そういうさまざまなですね、自らを責めるようなこの過去の蓄積のように現在がありますから、そうすると当然ですね、その報いとして、あるいは過去のそういう悪い経験からしてですね、また悪いことが起こるんじゃないかというふうに想定してしまう。だからこういうことですね、この我々は過去にこだわって未来を暗くしているという、過去にいいこともあったんですけども、だいたい過去のいいことっていうのはあの未来に適用されないんですね。悪いことの方が適用される。過去にこだわって未来を暗くするんですね。しかし当然のことながら過去は変えられない。過去は変えられない。どんなに科学が進歩しようと、哲学が進歩しようと、社会学が進歩しようと、我々は心理学が進歩しようと、心理学の世界ではその過去の自分の心の傷とかね、失敗とかそういうものを催眠をかけたりなんかして過去に戻ってあのなんとか回復しようという努力もされておりますけれども、まあ、最近はやっぱりそれも一過性のもので、完全に人の心を治すものではないというようなこともだんだん分かってきておりますが、過去は変えられないんですね。絶対に変えられない。でも絶対に変えられない過去にこだわって、じゃあ未来は確定できるかというと、未来は確定できないですね。今日の午後のことも、明日のことも、来月のことも確定できない。変えられない過去にこだわって確定できない未来を暗くして一体どうするのか、これ全く意味のないこと、意味をなさないこと。しかし人間はそういう生き物なんですね。そういう生き物、だから安心できないですね。だから安心、どことない不安がいつも心のどっかにある、あるいは何か起こった時に不安が頭をもたげてくる。しかし聖書の御言葉は、私たちは神の御前で安心できる方法があるんだ、いや安心すべきなんだと言っているんですね。それはなぜかというと、神は私たちの心よりも大きい心をお持ちなんだ。神は私たちの心よりも大きくですね。まあ、この表現は 大変珍しい表現で、この聖書の中にもおそらくここにぐらいしかないと思うんですけれども、神様の心は大きい心だと、子供に対して話をしているような感じですね。これはつまり私たちの過去がどんなに汚れて傷だらけであったとしても、神様はそれを喜んで引き受けて全て許してくださる。神様の心は大きな心だなのに私たちはその神様に自分の過去を全て明け渡すことができていない。イエス様、私を許してくださったと言ってもですね、そう言いながらも、いやー、こんな私は許されないんじゃないかという気持ちが時々、あるいはしばしば頭を持たれてしまう。でも神様の心はそんな狭い心じゃないと。神様はもっと大きな心を持っていらっしゃる。私たちの考えるのはるかに神様は受容力のある方で、神様は私たちの過去を全部引き受けてくださる方。そしてそれだけではない、神は未来を知っていらっしゃる。全てをご存知だからでしたんですね。神は私たちの心よりも大きく、そして全てをご存知だから、私たちの変えることのできない過去を全部神様は引き受けて、そして私たちが確定できない未来についても神様は全部ご存知である。だから私たちが心に責められるようなことがあってもですね、あっても大丈夫なんです。責められることがあるのはね、当たり前のことでね。でも私たちが本当に神様のこの受容というかね、神が私を受け入れてくださる、私たちの過去を全部受け止めてくださるということを信じないならば、神様の心の、神様の御手の中で安心することはできません。いつも不安に苛まれなければいけない。神様は私たちを受け入れてくださいました。そして私たちの未来に対して神は最高のシナリオを書いていてくださる。でこの言葉はですね、その今日読んだところは、まあ、いろんなその意味にも取れるわけですけれども、私はとにもかくにもですね、神の御前で安心できますという言葉の中に、神は私たちが安心を求めているということを知っておられるんだ、それにまず第一に感動しましたね。神は私たちが安心できるように考えていてください。また人間がいつも不安におののいていて、いつもこの不安雷動する自分の心をコントロールできないでいるということを神様はご存知なんだ。そしてまたそのような人間に対して神はその過去を引き受けて、そして未来を与えてくださる方なんだ。その神の御手の中で私たちは安心することができる。さらにですね、言葉は続いております。21節に、愛する者たち、私たちは心に責められることがなければ、神の御前で確信を持つことができ、神に願うことは何でも叶えられます。これはですね、つまり私たちは心に責められることがあって、でも神に受け入れられて、神の目で安心して、それは大丈夫なんだ、そう思った時に、私たちは今度は大胆に神様に願うことができる。不安におののく必要はない。いや、さらに神様に願うことができる。神様に祈って、そしてそのことを神は何でも叶えてくださると言うんですね。何でも叶えてくださるというんですから、感謝のことじゃないですか。その後の神に、私たちが神の掟を守り、御心にかなうことを行っているからです。その掟は、とは、神の子イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことです。
神の掟を守る人は神のうちにいつもとどまり、神もその人のうちにとどまっていてくださいます。これは今までの繰り返しのような言葉でありますけれども、私たちが神のうちにとどまるために、あるいは神の御前で安心できるために、私たちに何が必要なのかというと、それは神の掟を守ることだ。その神の掟というのは、これは何度も出ているように互いに愛し合うことですね。なんかこれいくつもこうだからこうこうだからこうというのがね続いているような感じがするんですけれども、まあ、要するにこういうことですね。神は私たちが互いに愛し合うということを願ってらっしゃる。そして互いに愛し合うときに、私たちはこの神様とつながっているということをまず知るんだと。真理に属しているということを知るんだと。これはどういうことかと言いますとね、この私たちが実際に愛そうと思うときね、今年の1日1ギブ、実際に愛そうと思うとき、私たちは2つのことを感じるんですね。一つは愛のない自分です。愛することは非常に困難な自分。そしてもう一つは、このようなものも誰かを愛することはできるんだという、その自分の中に働いている神様の愛の素晴らしさです。この二つだと思います。いかがですか皆さん、そういうことを感じられませんか。自分は誰かを愛そうと思ったとき、何かを与えようと思ったときに、今まではできなかったのにそれができるようになっている。愛せなかった人をすぐに全部愛せるわけではありませんけれども、少しずつでも愛せるようになっている。それはどうしてかというと、私たちを愛してくださった神様から愛をいただいているから。我々の中に愛はないんです。だから本当に私たちが神様に属しているかどうかというのは、愛を実行するときにこれが一番わかる方法だ。例えば、皆さんの手の中に何か、そうですね、ドライヤーか何か手に持っておられたとしてね、このドライヤーが動くかどうか、どうやったら分かりますか。振ってみますか。中覗いてみる。バラバラにしてみるか。どうやったらそのドライヤーが動くかということを、それは簡単なことですね。スイッチ入れてみる、はい、スイッチ入れてみたら、そのドライヤーが動いてる、電気がつながってるということが分かるわけです。それも私たちも同じでですね、我々が愛を実行するというときに、初めて神様につながっているということが分かるんです。これをしなかったら、絶対に私たちが神につながっているということは分からないんです。クリスチャンというのはそういう生き物なんです。魚と同じでね、魚は泳がないと酸素を吸えないんですよね。泳がないと死んじゃうんですね。クリスチャンも同じなんですね。クリスチャンも愛を実行しようと動き始めなければ、神様からの酸素をいただくことはできないんです。でも愛を実行しようとするときに、初めて私たちは神様とつながっていると、自分が真理に属しているということが分かる。そしてその神様と見るとですね、その神様は私たちよりはるかに大きな心を持っておられて、私たちを受け入れてくださる神様だ。そして私たちの未来も知っておられる神様だから、私たちがそこで安心することができるでしょう。この本当の安心、私たちはもう心の底から安らぐことができるのは、自分が一生懸命過去の汚点を消すことでもなく、また将来に対して良いことを考えようとする、かつてそういうのが流行ったことあるんですよ。ポジティブシンキングっていうね、良いことを想像しなさい、良い言葉を発しなさい、一生懸命言った時があったんです、ね、それあら自己暗示ですよ。自己暗示で宗教ではない、聖書の教えでもあります。ただ言葉にすればいいのか、とんでもない話です。それ自己暗示ですからね、悪くはないですよ。なぜかというと、私たちの本当の不安は自己暗示によっては取り除かれないんです。自己暗示というのはあくまでも自分を暗示にかけている。私たちの本当の不安は神様の御手に握られているということが分かったときに取り去られるものなんです。私たちを本当に愛してくださって、 私たちを受け入れてくださる神様の手の中にあるということが分かったときに、不安は取り除かれて神の御前で安心できる。安心は神の御前にしかないんです。神から離れて安心はないんです。いくら積極的なことを言っても、思い描いても、イメージをしてもダメです。神の手の中になければ私たちに安心はないんです。心に責められることがありますよね。構わないんです。心に責められることがあっても大丈夫。神様の手に握られて神様につながっているということが分かれば、私たちの不安は一切なくなるはずなんです。そして不安が取り除かれたら、今度は大胆に神様に願えばいいんです。神様どうぞ私の将来、神様がすでに素晴らしいことを備えてくださると思いますけれども、神様が願くばこのようにしていただきたいと。願ってもいいんですから。願っちゃいけないと書いてないんですよ。どうぞ願ってください。でもその前に神様の前で、神様の御前で安心しないと。今皆さんの心の中にさまざまな不安があると思います。だけどその不安を私たちはこの神様の御手に全部お委ねして、そして安心を得ていただきたいと思うんですね。この昨日のカープの試合なんか、まあ、全部私見てたわけじゃないんですけども、カープファンっていうのは大体心配性になりますね。その時でももう8回ぐらいで胃が痛くなって消しちゃうんですね。見たいんですけれども絶対打たれると、これ絶対打たれると、黒田がどんなにいい球投げしても絶対打たれる。でその通りやられちゃうんですね。その通り4点取ってても5点取られて負けちゃうんですね。でそれはですね、なぜそういうカープファンがそういう不安症かというと、そういう過去を引きずってるからなんですよ。で黄金期もかつてあったんですけど、その前から知ってる人はですね、もうエラーで負けね、逆転ホームランを打たれ、こけて負けるっていう、もうそういうパターンを心の中に蓄積してますから、だから安心して9回の裏までね見れないんですね。で絶対ここでエラーするんじゃないか、打たないんじゃないか、打たれるんじゃないか、そういうことばっかり考えてるんですよ、ね、野球見てるときはそれでいいんですけどね。で我々の人生にもそういうことは起こってるって言ってる。自分の過去を振り返ってね、逆転されたこととか失敗してけつまずいたこととか、暴投して点取られたこととかですね、そういうことをずっと考えてるんですよ。悪い遺産を持ってるんですね。でこういう自分を神様は受け入れてくださるはずがないと思ってる。こんな自分を神様が引き受けてくださるはずはないんじゃない。そう思ってるから、いつまでもいつまでもその悪い過去が将来の不安に投影してくる。不安は過去の投影なんです。でも私たちの心にもはるかに大きな心を持っておられる神様が私たちの過去を引き受けてくださってるんですから、過去は神様の手の中にあるんですから、そしてそこから投影される未来も神様によって投影されるものですから、過去を神の手に委ね、そして未来も神の手に委ねることができたら、当然私たちに安心が来るはずであります。皆さんの心はいかがでしょうか。小さな不安、大きな不安、いろいろありませんか。本当に皆さんをその全てをですね、神様の手にお任せしておられるでしょうか。神様はあなたのすべてを愛して受け取ってくださいますから、何の不安を持つこともありません。 そしてもしそのことに疑問を持ったらどうするか、愛の信仰なんです。そこで一生懸命消しゴムを探さないで、神様につながっているかどうかということを確認するべきなんですね。そのことを私たちに教えてくれるのは、行いをもって愛すということだとヨハネは教えていてくれます。お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たちは複雑な時代に生きております。本当に明日をも知れない多くの不安を背負って生きております。神様、あなたはそのことをご存知であることを感謝します。そして私たちが心安らかに確信を持って生きていくことを願っておられると、そのことに感謝をいたします。どうか主よ、あなたが私たちの心よりもはるかに大きな心を持って私たちを受け入れてくださるということを確信させてください。そして私たちの将来は全てをご存知であるあなたの手に握られているということをどうぞ片時も忘れることがないように、決して自分で不幸なシナリオを描くことがないように、ダメになるんじゃないか、失敗するんじゃないか、しくじるんじゃないか、苦しむんじゃないか、神様、そのような本当に愚かなシナリオをすぐに私たちは書いてしまうものがありますから、その度ごとにあなたにしっかりとつながらせていただいて、あなたの御前で安心させてください。神様、私たちが今あなたの御手の中にあることを感謝します。掟を守る者は神のうちにとどまっていると約束ですから感謝をいたします。与えられます一週間をどうぞ祝福してください。これまでと違う日々となりますように、これまでと同じように不安におののいて一日を過ごすことがないように、主と共にある、主のうちにある安心を平安を一日本当に満喫して過ごすことができるように助けてください。また願わくは本当に弱いものでありますけれども、神様の愛をいただいてその愛を人々に与えていくことができますよ。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。